はい、それでは黙示録最後のね、書物ですが、黙示録の11章を開いてください。黙示録の、11章ですですね、今日は11章の3節から13節までなんですが、とりあえずですね、前回、やったところですね、新改訳のね、新約聖書の503ページですね、下の方に書いてあります、503ページで、11章なんですけれども、1節から13節までを、とりあえずね、読んでみたいと思います。よろしいですか。それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々を計りなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを計ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。私がそれを許すので、私の2人の証人は荒布をまとって1260日間予言する。彼らは血を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この二人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を血に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で血を打つ権威を持っている。二人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの死も十字架にかけられたのである。諸々の民族、部族、言語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。地に住む者たちは彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を交わす。この2人の預言者たちが地に住む者たちを苦しめたからである。しかし3日半の後、命の息が神から出て2人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。2人は天から大きな声がここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見た。その時大きな地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期したと、まあ、いうことですけれども、前回ですね、11章の1節と2節をだけをですね見ていきましたけれども、神殿という言葉があります。で、神様は私たちに共に住みたいと願っておられるわけなんですね。だから神が住むところが神殿というわけですけれども、もともとはエデンの園ですね、神がお作りになられて、エデンの園を作られて、そしてアダムがそこに住むことができるようにしてくださったんですけども、罪を犯したのでエデンから追放されてからですね、その神と共に住むというものがなくなってしまったわけです。で、そこでイスラエルの民を神が起こした時にですね、この幕でできたこのものですね、移動しなければいけないので、ちょっとテントと同じで、天幕と同じで、でそこに神は住むとおっしゃってくださったんです。で、その後に、この定住してエルサレムを神が選ばれて、そこに建物ですね、この神殿を建てると、神が約束してくださいました。 しかし神は、この聖霊を与えてくださり、ご自分の霊を信じる者に与えてくださって、そして私たち教会が今聖霊が住まわれるこの神殿としてくださっています。けれどもその神殿そのものですね、その約束は残っていて、このイエス様が再び来られたらですね、この神殿が建てられて、そこにイエス様が着座、着座っていうのはその王座につくわけですけれども、その幻、未来の約束があります。で最終的にはあの新しい天と新しい地といって、この今の天と地が過ぎ去ってですね、そして新しい天と新しい地ができて、そして、天のエルサレムということで、そこには神殿がないんですね。なぜかって言ったら、私たちがもう神殿の中に住んでるように、スポットもう神ご自身の中にいる、まあ、つまり神が共に私たちと生きてくださる、住んでくださるというのが神の目的だったんです。で今この11章で見てるのは、これ妥協している姿だったんですね。この外の庭は異邦人に、渡しなさいと、神を信じていない、誠の神を信じていない者たちに明け渡しなさいということで、その折り合いをつけるためにですね、もう妥協して、それでこの外の庭の方にはこの何て言うかな、まあこの前のね解釈では岩のドームっていうふうに私言ったんですけど、それはあくまでも可能性であって、その神が住まわれるところに他の宗教がね入り込んでいるというような状況なんですね。だから形だけは宗教的なんですけれども、真の神を本当の意味でこう、求めてないわけなんです。でこの、神殿を作ることができるようになった理由というのが、これがあのダニエル書の9章の27節に書いてあって、これが偽物のキリストですね、あの本物のキリストが建てるんではなくて、偽物のキリストが多くの者と契約を固く結ぶと、このユダヤ人たちと契約を固く結んで、それでこう作られたあのこの神殿なんですね。でそれでですね、これが間違いだっていうことをこの言うために建てられたのが二人の証人と書いてありますが、今日はここの箇所を見るんですよ。二人の証人がこの神殿はフェイク、まあ、今の言葉で言ったらフェイクですね、偽物なんだよと、で妥協している打算的なものなんだよということをこう語っていくわけなんですね。でこの世界はですね、ここであのいわゆる宗教間の対立がなくなるので、こう異邦人に外の庭を明け渡しているので、まあ、いわゆる混交というかな、こう混じった形ですから、まあ、これ喜ぶわけですよ世の中はですね、けれども、これは神から見たら、本当にこの不純なものなんですね。だから本当に世の中はね、やはり平、もちろん私たち全ての人が平和を求めてますけれども、その世の中ではキリスト抜きの平和ですね、これを求めていく、これ歓迎するわけですね。しかし私たちは知っています、罪の問題があって、それを取り除かなかったら誠の平安は来ないわけなんです。その罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださって、そして蘇ってくださったことによって、誠の平和が来る、キリストこそが私たちの平和だと聖書に書いてあるんですね。でこれ抜きのこの神殿ですね、に対してこの2人の証人が起こされます。でこれはあたかもですね、あの旧約聖書を読むと分かりますけれども、皆がこっち方向、右の方向進んで、あの左方向進んでいる時にですね、1人だけが右なんだって、左は間違ってるんだって、こういうふうに言ったら迫害されるわけですね、その預言者は。まあ、その第一人者がエリアなんですよね。当時は北イスラエルが皆がバール信仰、この王様アハブがバールというあのこの、偶像ですね、でこれを拝んでいたので、もうあのイスラエルの神のみが神なんだと、もうこのノーを突きつけたわけですよ。違うと、否と。でそれで、この多くの者に憎まれもした、特にイゼベルというアハブの、奥さんから憎まれてですね、そういう預言者が起こされましたけれども、似てますね。この2人の預言者も憎まれながら この警告を発していく、この神の裁きをですね、この体現、この神の裁きを宣言していく、この人たちなんですね。ではね、3節をもう一度、見てください。私がそれを許すので、私の2人の証人は荒布をまとって1260日間予言をすると。でこの2人の証人が、この立つことを、これ立ったんですけれども、荒布をまとってます。で聖書では荒布をまとってる姿が出てくるときは必ず嘆いているですね、罪を悔い改めている悲しんでいる時なんですね。なので荒布をまとっているというか、これはもうなんか喜んでいるのではなくて、あの荒布っていうのはですね、本当にね、こうなんだっけな、動物でもなんかすごいこう痛い硬い毛ですよね。それをわざと内側がそういうに直接肌に触れるように着るんですよ。でそれでこう痛めるんですね、この体をね。でそういう荒布をね、こう着てですね、この痛みを表す、この今罪を悔い改めなければいけないということを、示すためにこれをまとっている。で1260日間です。でこの1260日って、ね、これね、旧約聖書では1日360日で数えていて、でそれで数えると3年半になるんですね。でこれが私たちがずっと黙示録、またダニエル書を学んだ時に、すごく大事になる数字であって、第70週って週っていうのが1日が1年として数えて1週間ですから、7年間ですね。で、それで一時、二時、半時っていう言葉もあって、この時っていうのが1年間表していて、足すと3年半なんですよ。一時、二時、半時で。でここでも1260だから、これも1日360日と考えると、この3年半なんですね。でこれね、ずっと読んでいくと分かるんですけれども、それ前半部分になります。この7年間の前半、 前半分の時に、この予言をしているということなんですね。そして4節をご覧ください。彼らは血を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台であると。で、黙示録というのは、この旧約聖書を知っている人たちはもうすぐに、あ、このことねってこう分かるんですよ。でユダヤ人の人たちはすぐに分かります。でこれやっぱ旧約聖書慣れして親しんでないと、一体これ何なんだってなっちゃうんですけれども、これはゼカリア書ですね。ゼカリアが予言をした時に出てくる言葉なんですね。で、ゼカリア書の3章かな、4章かな、ですね、あれ何章だっけな、うっかり忘れちゃった。4章ですね、4章なんですね。で旧約聖書の1615ページですね、1615ページですね、旧約聖書ので、ここに出てくるその2本のオリーブの木、また2つの燭台とありますけれども、このゼカリア書もですね、この神殿が建てられていくことについての予言なんですよ。これがいつかっていうと、紀元前の500、おそらくこの時は30年あたりだと思いますけれども、バビロンの捕囚によって神殿が破壊されて70年後に、このユダヤ人たちが、帰還をこのするようにと、新しい王様であるペルシャの王様キュロスによって命じられて、そして帰還を許され、そしてそこで神殿を建てなさいと、本当にすごい王様ですね、異教徒なのにね、このユダヤ教を信じてるわけじゃないのに、そのように言ったんです。 で、それで、それが書かれているのが絵面記と、あとは、そうですね、絵面記なんですけれども、でそのリーダーの2人が総督の、ゼルバベルと、そして大祭司のヨシュアです。で総督の方は政治的な指導者 でヨシュアはこう宗教的な指導者ですね。でこの2人によってあの2人の指揮によって、この再建を行っていた時に周囲の住民が反対したんですね。で反対してですね、こういう途中で工事中止になったんです。でね、中止になってるのいいことに、こう僕たちもやっぱりこの何て言うかな、こうコロナの時にさ、あのもうあのほら、危ないからじゃあオンラインにするよとかなんだかって多くの教会、まあ、うちの教会も、少しだけやっちゃったけれども、でやるとですね、あの意外になんかオンラインだけでいいんだってなっちゃって、まあ自分の生活あるじゃんみたいな感じになっちゃってですね、いい加減になっちゃうじゃないですか、当確。で、それが起こっちゃったんですよ。なんかあの、無理だからっていうのを理由にして、まあ、自分の家を建て始めたって書いてあるんで、自分の生活の方で、それでハガイという人とゼカリアが彼らのところに現れて予言を始めたんです。で悔い改めなさいと、お前何やってるんだと、ところによく考えなさいと、あの今あなたたちが自分の生活で金儲けとかしようとしてもうまくいってないじゃん、これは神様からの注意喚起だよと。でそれで悔い改めてまたあの始めたんですよ、建築をね。でそれであの建築を始めた時にまたやっぱりやってきたんですね、周囲の住民が。けれども今度は彼らは主が主をしっかり、あのしっかりと主を見てね、その建築を続けたので、無事に、それを、完成させることができたんですね。でその時にね、予言をした内容がこのゼカリア書なんですよ。でその予言、この4章はもうあまりにも、困難があって、この建築が滞っているっていうか、あるいはやってるんだけどもうなんかあまりにもの量でもう難しい、できないんじゃないかと、まあ、いうふうに思っていた時にですね、このゼルバベルを特に励ますために神様が幻を見せてくださって、でその幻っていうのはあの燭台の幻だったんですね。であのユダヤ神殿の中には、この中の、中を灯すために、この燭台があって、そして上に灯し火皿があってですね、このちょうどねアーモンドの木を、模してるんですけれども、描いてるんですけど、7本、1本がこう、最初のがあって、そこにね3本 の, あのそれぞれ3あのこのこういうこういう感じで出てるんですよ。で全部でだから全部数えると 7つですよね。でこれは金でできてるんです。でこれが、この灯し座があってですね、で普通は祭司がそこに、いつもこう24時間ですね、途絶えることがないように油を注ぐんですが、この時だけこの幻の珍しいのは、この4章を見るとですね、この2節を見てみてくださいね。2節3節を見しますよ。彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。私は答えた、私が見ると全体が金でできている一つの燭台があります。その上部に鉢があり、その鉢の上には7つの灯し皿があります。さっき言った通りですね。でこの上部にある灯し皿にはそれぞれ7本の管がついてますと。でまたそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はその鉢、の右に、もう1本は左にありますって言うんですね。だから自動で油が入っていくんです。オリーブの木からオリーブの油が、オリーブ油がね、これ自動で入っていくようになってるんです。でこれ一体何なのかということで、ここにいる御使いが、この天使がゼカリアにね教えたんです。でそれが私たちこの修法、このロゴス東京のですね、この修法ですね、でこれのね標語になってる、これを教えてくれたんですよ。読むと4章の6節を読むと、これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われると。でこれ油っていうのは、このいつも聖霊を表している、神の霊を表しているんですけども、それがいつも注がれてね、あなたは自分の政治力とか、あるいはあの周りでこう何て言うかな、脅威を受けてるから軍事力もありますよね。でそういうものじゃなくて、私の霊がこれを成し遂げるということで、非常に困難な中にあった中で、神が私の霊が成し遂げるからねと言って励ましてくれたんですよ。で必ず立てられるよということで、神様が励ましていたんですよ。でこの最後のところで、 私は彼に尋ねたったってね、注意説でね、燭台の左右にあるこの2本のオリーブの木は何ですかと。でこのオリーブの木から流れてこうあの管が出てこういたわけじゃないですか。でそして再び頼んだ、2本の金の管によって金の油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですかと。すると彼は私にこう言った13節、あなたはこれらが何であるか知らないのか、私は言った死を知りません。彼は言った、これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだと、いうことなんです。この油注がれたものっていうのが、このあれですね、油の子たちっていうのが直訳なんですけれども、メシアっていう言葉、キリストのヘブル語ですよね。あれは油注がれたものって意味なんですよね。だから神に選ばれて、そしてその選ばれたものを通して神がその救いをもたらすっていうか、ご自分の働きをするっていうためにこの油を注がれた、王とか預言者が油を注がれるんですけれども、その2人が立てられるっていうのは、これが全地に対してこの2人が立てられるっていうことなんですよね。でここにおいてはヨシュアとゼルバベルがこう立てられてる人なんですよね。でその立てられている人たちがいて、それで神様の霊が働かれて神殿が再建するんだけども、終わりの日にも、終わりの日っていうのはだからこれからの話ですね、これからもそのように、この、神がの住まわれるところが建てられるまでに、この2人の証人が建てられるということをですね、この神様は約束していて、それがねこの11章か黙示録の11章、このまた戻っていただければいいんですけれども、11章なんです。何ありて言いたいかというとですね、さっきあの待ったかけたと、このエリアがね待ったかけたって話したじゃないですか。その役割をするんですよ。これフェイクだから、偽物だから、これじゃねえんだよっていうね、まことの神に立ち返らなきゃいけないよと、まあ、いうことを言うために立てられたこのものなんです。だから終わりの日っていうのは、簡単に言うと何が起こるかというと、大きな惑わしが起こるんですね。大きな惑わしが、本物が来る前に偽物が来ちゃうんです。で偽物が来た人たちってなんで騙されるかって言ったら、本物を信じてないから、つまり福音、イエス様の福音を信じてないから、偽物が来た時にそれを受け入れちゃうんですよね。でこの惑わしがあって、これもこの神殿っていうのも惑わしで、なんだけど、これ惑わしに受けないようにね、こう立てられるわけですね、ということです。でこの2人が行うことがすごいんですよ。5節6節に書いてあって、いいですか、まず5節から読みますね。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺されると。なんか SF 映画に出てきそうな感じだよね。ポーって柵の口が火炎、なんで、なんていうの、そういうの、火炎銃、火炎のなんかあるじゃない、こうやって。ね。で、それみたいに出るっていうんですよね。なんか不思議な光景なんですけれども、でもね、そういう、なんかそういうところに、こう、とらわれないで、要は、まずは害を与えようとするんですね。あまりにもこの人たち煙たいから、この人たち厄介だから、もうひどいよこの人たち言ってるのはと、ね、とんでもないと、だから滅ぼすしかないというふうに害を加えようとするっていうのはそうなんですよ、世の中の人たちがですね。ところが逆に害を受けてしまうんですね、っていうのがここで言わんとしてることなんですよですね。これ火でブワーッとこう出てくるっていうのは、ちょっと何て言うかな、こうそればっかり頭に入れないで、神の裁きっていうのはこう火によって現れるので、しばしばで、その、裁かれる、むしろ裁かれるっていうですねものがあります。でこれはだからですね、私たちにも文字通り、これ文字通りは起こらないんですけども、霊的にはね当てはまるわけです。でそれ何かというと、神の真理、福音を語り、それに歯向かう人っていうのはですね、結局傷つくのは本人なんですよね。結局自分を傷つけていくことになってしまうっていうことですね。パウロが第2コリントの2章の15節16節で自分のことをですね、この 福音を語ることを神に捧げられたかぐわしいキリストの香りだってこう言ってるんですよ。だけどもその香りっていうのは16節見ると、滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りなんだと。だから福音を語ると信じる人は永遠の命を得るわけですね。このイエス様を信じて永遠の救いなんだけど、そんな私は悪いことしてないと、罪なんて犯してないと、十字架なんか関係ないと、復活も関係ないと、イエスキリストなんか関係ないと、神なんかいないとか、そんなことを言っていたら、結局自分がこの命の道に入るのを自分で妨げてるわけですね。で結局それが滅びへと至るっていうか、で結局そのどんどん、この自分が神にふさわしくないっていうか、神様から離れている、神の怒りを受けるに、受けるのが明らかにされていっちゃうんですよね。でこれが怖い面、非常に怖い面、真っ二つに分かれちゃうんですね。こう今まではなんかあんまり分からなかったところが、イエス様を受け入れて命に至るか、イエス様を拒んで死に至るかっていう、この二つに分かれていくっていうことですね。だからこれで攻撃をしようとするものは、かえって自分が害を受けていくっていうことですね。で次に6節を見てください。この2人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を地に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で血を打つ権威を持っているということですが、でここを読むと、旧約聖書を読んでいる人は、あ、この人そっくりって思うんですよ。2人挙げてみてください。ここの箇所ですね。まず雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。なんかこんなことした人いません？旧約の中で。あ、モーセはね、違うんですよ。この雨を降らせなかった。わけじゃないです。モーセやってないですね。誰でしょうね。なんだかのカラス。エリアです。エリア。さっき少し言っちゃったけど、アハブ王ですね。これ偶像礼拝、このバール信仰をやってたですね、人に対して数年間雨は降らないと言ったんですね。これバールっていうのはこの農耕の神様っていうか、その天候をも支配してる神様だけど、全くそのバールっていうのが機能しないんだっていうことを示すために、この結局3年半ですね、雨が降らなかったんですよ。でこれを言った、権威を持っていたのがこのエリアだったんです。で今おっしゃってくださったこれモーセって言ったのはね、次のところですね。水を血に変える権威です。でこれはファラオの前で、一つ目の災いですよね。ナイル川を血に変えましたね、なんですよ。こういう働きをしているわけなんですよね。で実はこのさっき読んだ五節っていうのは、エリアを見るとね、なんかそっくりなのが出てくるんですよ。このアハズヤっていう王様が、アハブの息子かな、来た時にね、こうエリアを捕らえようとしたところで、こうなんか 軍人がやってきたんだけど、むしろ彼らの方が火が天から降ってきてボワーってやってね、死んでってしまったって、これ3回2回起こったんだけども、3回目の人はどうか助けてくださいって言ってね、もう命乞いをしたんですけれども、そのエリアがね、やはりその雨を降らせない権威を持っているっていうねことがある。でね、これすごく大事なんですけど、このユダヤ人の人は今でも杉越の祭りをお祝いしていて、でその時に子供にね、エリアを探させに行くんですよ。エリア来てないかなって。で主が来られる前にエリアが来ると、マラキ書だ、旧約聖書の一番最後の書物の一番最後のところに書いてあるんです。主が来られる前にエリアが来るんだということですね。でこれを、この予言で書いてあるので、やはりここの表現を見ると、この2人の証人の1人はエリアじゃないかっていう人が多いですね、でもう1人がモーセかもっていうのも多いんですよ、なんでかっていうと、似てる、すごく似てる、そして イエス様が高い山に行かれた時に、3人の弟子を連れてね、ペトロとヨハネとヤコブを連れて高い山に行った時に、そこでイエス様が十字架につけられて、そして蘇って天に上げられるっていうエルサレムの最後の時をエリアとモーセと話し合ってたんですよ。ですね、エリアとモーセが出てきてで話してたんです、ね、でこれからこの2人の証人はね殺されるんですね。そして3日半後に蘇ってそして天に上げられるんだから、イエス様を証ししているんだけど、このやっぱりこの高い山で話していることとそっくりなことが2人にも起こるっていうふうに考えるとね、これモーセかもしれないと、このエリアとあとモーセかもしれないという、まあ、この、解釈っていうかねが多いですね。まあこれは誰であってもですよ、誰であっても、このこういう、まあ、もしモーセとエリアでなかったとしても、モーセとエリア的なね、的な働きを、まあ、ここで行っているんですね。で7節見ますよ。2人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまうと。でこのね、獣というのが次の章かな。とにかく出てきます。獣の国っていうのが出てきます、13章で。この獣がダニエル書の7章以降に書いてあるあれですね、偽物のキリストです、反キリストです。さっき言った通り、本物のキリストが戻ってくる前に偽物が現れるっていう、その偽物なんですよ。でこの偽物が13章を見ると致命的な傷を負ってしまうって書いてあるんですね。死んだと思ったら実は治ったっていうのが書いてあるんですよ。で治って、で全地が驚いて、この獣に従って竜を拝んだって言うんですよ。竜っていうのはサタンのことです。だから獣を拝んで、そしてサタンまで拝むようになっちゃうんです。でキリストのパロディはね、キリストを礼拝することによって父なる神を崇めるじゃない。けれども偽物のキリストを拝んでサタンを拝むっていう、この偽キリストパロディですね。でこれをね、13章に書いてあるんですけれども、一旦死んだようになったと、致命的な傷を負ったと。でその時にいいですか、こう死んだ後に底知れぬところに行ったんですよね。底知れぬところ、でそこから上がってきて蘇ったように見えたわけなんですけど、底知れぬところっていうのはもうすでに9章で学んだんです。黙示録の悪魔や悪霊が閉じ込められているところ、閉じ込められるところ、これからですね。覚えてますか、ほらイナゴのようなね、イナゴのように出てきて、大群で出てきて、でその尻尾にはサソリのような毒があって、で5ヶ月の間苦しみまくるんだけど全然死ぬことができないっていうね、その話が書いてあったんだけど、この底知れぬところからブワーって出てきたんですよ。ブワーってもう気持ち悪いね。なんか夢にも、夢っていうか オカルトの世界、これね、黙示録読むとね、現実は小説より奇なりっていう言葉あるように、ホラー映画よりホラーですよ。もうほんと怖いですよ。悪霊の世界っていうのはね、皆さん悪霊にね、なんか簡単にねはまんないでくださいね。だから何かっつったら、例えばなんだかあるじゃん、魔術とかさ、タロット占いとかなんかいろいろあるじゃない。ああいうのね、神様は本当禁じてますけれども、ああいうのにはまるったらもうやばいですよ。やばいっていうのはどれだけ自分が苦しむかってことですけれども、その世界あるわけですね、実際にね。で、その底知れぬところからこう現れるんですね。そしてこの2人と戦うって、殺してしまうんです。殺されちゃうんです。でもね、大事なのは2人が証言を終えるとって書いてます。だからこの悪の力っていうのはあるんですけれども、世の中にあるんですが、神が全部支配しておられます。でこれがこの私たちが聖書の神を信じているもう絶対的な、なんていうかな、安心感ですね。どんなに悪がはびころうと、闇は光に打ち勝たなかったとヨハネの一書に書いてありますけれども、絶対に光に打ち勝つことはない。神がこのことをお許しになられているだけであって、彼らが負けたわけじゃないんですね。だから私たちもクリスチャン生活を送っていく中で、どんな、神のが共におられるならば絶対に害を受けないです。 害を受けませんが、神の使命が終わったのであったらもちろん死ぬことも十分あるわけね。だから例えば宣教師の人とかですね、あの途中でなんかこう病にかかって死んでしまう人とかいますけれども、その働きが神様がもうこれでいいんだよっていう時にはそれ死ぬこともありますが、でそれまではですね、神様は、必ず私たちを救い出してくださいます、守ってくださいますですね。すごく大事ですね、この信仰がすごい大事です。で私もね、あの今録画してますから、言えないんですけれども、国名はね、まあ、ここにいる方も知ってますけれども、そこでね、食べ物ではないものを食べてました。物質が食べ物だから、食べ物の中に物質の食べ物じゃない物質が入ってたんです。他のものに使われる物質ですよ。でそれ1年間食べてました。でそれっていうのは体外に出ないとも聞いたことありますね。でまだこの中にあるんですよ。でも見てくださいよ、ほら大丈夫でしょ、ね、帰ってきてからもう10年経ってますけど大丈夫ですよ。で、マルコの16章には、福音を伝えなさいと、そうしたら毒を飲んでも害を受けずって書いてあってね。でこれ試しちゃダメですよ、ね、あの福音じゃなくてなんか興味深いこれ本当かなと思ってさ、なんかダメですよ、それはね。福音を語っている中で仕方がないっていうかさ、そうなってしまったっていう時も神が守ってくださるわけなんですよね。でそれで見てください、彼らの死体がね、みんなで喜ぶんですよ、あのこれから。それから彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの死も十字架につけられたのである。なんとこの彼らがいるところね、十字架につけられたってことはエルサレムにいるんですよ。だからこれ神殿のそばにいたんですよ。神殿はエルサレムになりますけれども、そのエルサレムがソドムとかエジプトとか呼ばれたんです。意味わかります？霊的な理解では、つまりソドムもエジプトも罪いっぱいの国、ところですね。ソドムはその、不自然な性関係だから、いわゆる同性愛ですよね、とかそのいわゆる大敗的な生活をしていたので、神が裁かれました。で火と硫黄によって、でエジプトも銃の災いで裁かれたでしょ。だからそういう状況だったんですよ。でだから神様がこの二人の証人を立てたわけですね。神殿建てるのはいいけど、もし罪をそのままやっていたら意味ないじゃんっていうことですね。で形だけが宗教的で、けれども実際は罪を犯して、この単に宗教的になってるだけっていうか、表向き宗教的になってるだけっていうか、でこのことを、この見るわけなんですよね。で実はね、イザヤが、預言者イザヤが、このイスラエルにものすごい罪があったので、神がこうやってイザヤを通して話すんですね。聞けソドムの主要たち、主の言葉よ、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えにってね、やっぱりソドムとゴモラって呼んでるんですよ、イスラエルのことをですね。でこれはかなりきついね、まさかって感じじゃないですか。だけれどもそういうふうに神様は叱責をしておられます。形だけ良くして中身をおざなりにしている姿ですね。でそして9節10節をご覧ください。諸々の民族、部族、言語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。地に住む者たちは彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を交わす。この2人の預言者が地に住む者たちを苦しめたからであると。葬らないって非常にこう何て言うのかな、屈辱的なことですね。この丁寧に葬らないっていうことですね。このただ死体を晒したままで、でこれを晒したままでいて、この世界中の人がですね、諸々の民族、部族、国語、国民に相当世界の敵だったわけですね、彼らは。でこれもともとヨハネに対して10章の11節で、あなたはもう一度多くの民族、国民、言語、王たちについて予言しなければならないとありますけれども、世界中の人たちがですね、この2人の死体を眺めて、まあ、パーティー開いてるんですよ、まあ、クリスマスパーティーじゃないけどさ、この贈り物交わすとかですね、喜んでいるとか もう本当に嫌だったんでしょうね。憎ん、嫌だったっても過去形だけど、これからの話だから嫌なんですよ。憎んでるんですよ。それでいなくなったから喜んでるんですよ。でこれが霊的にはイエス様が言われた言葉そのものですね。なぜ、何かって言ったら、この行いが悪い人は光のところに来ないって話があります。ヨハネの3章の19節と20節ですね。その裁きとは、光が世に来ているのに、これイエス様のことですね、自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと。悪を愛してる、だから光の方に来ないわけです。光の方に来ると明るみに出されちゃうじゃない、だから来ない。でこの2人の預言者は明るみに出しちゃってるわけです、光に。だからこの嫌なんですよ、その闇が光にさらされてしまうから。だから憎んだんですね、ということですね。でね、興味深いのはね、3日半の間ね、世界中の人が死体を眺めるって、これ紀元後の90年代に書かれてる書物ですよ。これ神様がヨハネに与えた啓示なんですよ。できます？当時ローマ社会だから、ローマ大きいよね、イスパニアだからスペインの方まであるし、地中海囲んでる、全部北アフリカもそうだし、3日半無理だよね。もちろんローマ以外にも世界があるでしょ、無理でしょ。今どうですか？今オンライン中継あるじゃない、ライブで同時配信できますよね。で神殿の丘って今もあるんですけども、神殿どころで、そこでそのところで嘆きの壁、いわゆるユダヤ教の人たちが祈ってるんですね。 西側の壁ですね。でそこって今でも24時間で生で見られますよ。ずっとこれ中継してますから。だから本当にヨハネはですね、この啓示を受けた時はそのまま書いてて理解できなかったと思いますね。このみんなが3日間どうやって眺められるのって。でこれがまあ今のテクノロジーであればもう全く問題なく、まあ、できるわけなんですよね。11節、しかし3日半の後、あと命の息が神から出て2人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。2人は天から大きな声がここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見たということです。敗北したかのように見える証人ですけれども、よみがえらせ天にまで上げられるという、まさにイエス様を思い起こすようなことが起こったわけですね。イエス様も3日目によみがえられて、そして天に上げられましたが、彼らも同じように神様がしてくださったわけなんですね。で敵はこれを見て震えたわけです。で13節で、その時大きな地震が起こって都の10分の1が倒れた。その地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き天の神に栄光を期したと。地震が起こりました。そして10分の1が倒れて7000人が死んでしまいました。ですごい、その後が素晴らしいですね。残った者たちは恐れを抱いて天の神に栄光を期した。これがあっただけでも、この2人の証人のこう予言のローク報われてますね。うん、その神霊も挙げられた後なんだけれども、残された人たちが偶像ではなくて天の神に栄光を期したわけです。だいろんなことが今でも世の中で起こってますけれども、その中で天の神に栄光を期するっていう人出てきますね。出てきます。まあ、例えばウクライナで戦争起こってますけれども、そこには私たちの教会の群れのカルバリーチャペルがいくつもあります、教会ですね。でその中の、まあ、一つの方がしょっちゅう SNS でね、情報アップしてくださいますが、 バプテスマ洗礼を受ける人が戦争を起こってからイエス様を信じた人がもう50人以上いて、一つの教会で今までのも全然違います、飛躍的に。で彼らはずっと祈ってたんです、本当に起こるようにってね、起こされるようにって。戦争というものを用いて、で多くの悲惨を見てですね、そして神に出会って神に栄光を期してるわけですよ。そしてもうバプテスマを受けます、洗礼を受けますとこう言ってるんですね。で私も実はツイッターでその日本に興味のある人と直接話してですね、でブチャって分かります、すごい残虐なほら形でこうロシア兵がいなくなった後に焼け焦げた死体が焼け焦げた後とかこれ出てきたじゃないですか、世界を震撼させたね、そのすぐに近くに住んでた人なんですよ。でその人がそこから出てですね、逃げて助かったんですけど、で多くの人はなんか神なんかこんなひどいことを起こす神なんかいないとかって言ってる中で、彼は逆にですねこんなことが起こるっていうのは人じゃなくて神が何かを教えておられるからだと、この困難にこう克服するために神様がこういうことをお許しになったんじゃないかってね、神様求めるようになりました。まだ信じてないけど、もともと正教会ってキリスト教のバックグラウンドがあるんですけど、ウクライナはだからって信じてるわけじゃないんですよ、まあ、伝統的にはあるけれども、けれども本当に神様に立ち返る。でここも似てますよね、エルサレムってのも本当に神様の都ですね。そして神殿まで建ててるんだけど、全部がそのなんかあれですよ、そのパフォーマンスなんですよね、さっきから見てるように。で実際の生活は何も変わってなくて罪の中にあったんですね。けれどもこのことが起こって神様に栄光を期したわけです。だから神様はこういうことを願っておられるんですね。でやはり私たちイエス様もすでに知っている者たちはですね、世に抗っても証を立てていくっていうですね、必要があるわけです。世に抗っても別にね、争い起こせっていう話じゃないですよ、それじゃ全然ない、争い起こす必要は全くない。私たちが起こさなくてイエス様を喜んで生活をしていたら、そういうふうに反対する人が出てきちゃうってことですね、反対する人が出てきちゃう。けれどもしっかりと信仰を保っている、その中で必ずこの滅んでしまう人もいるかもしれないけれども、こうやって立ち返る、神に立ち返って神に栄光を期する人が出てくるかもしれないということになりますですね。これエルサレムの町ですけれども、今度12章に入りますと、このイスラエルですね、このユダヤ人ですね、ユダヤ人のと、あとこの霊的な戦いですね、ユダヤ人に関わる悪魔が彼らを滅ぼそうとするっていう話が出てきますので、それは次回ですね。次回じゃない、その次の次ですね、ごめんなさい、まだ残ってるもんね、14節から19節までまだやってなかったんだ、だ12章まで行きませんね、14節から、19節これがあって、そして12章に入りますですね。じゃ以上ですね。じゃお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このような形で本当にこの神殿が偽物があって、ただ形だけというものから、本当に2人の証人の働きによって最後にこの残った者たちが神を、天の神を崇めたというところまでこの至ったことを覚えます。主よ、本当にあなたは人々を滅びることを良しとせず、願っておらず、一人でも多く悔い改めて滅びから免れることをあなたは願っておられます。あなたは悪者が滅びることを願っておられなくて、本当に立ち返って生きることを願っておられることを感謝いたします。主よ、そして私たちが聖霊に満たされて、この証を光の子供として歩んでいくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。